ローマ3の21から26。しかし今は、律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて、神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。神は、キリストイエスをその血による、また信仰による、なだめの供え物として、公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を、神の忍耐をもって見逃して来られたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。古代のローマの帝国ですが、ヨーロッパの中心でした。で、その文化、法律、制度というものは今も残っています。身近なもので私たちが使っているラテン文字ですね、アルファベット。これは日本ではローマ字と言います。ローマの名前が入っているわけです。それから時計で I と V と X を組み合わせた数字がありますよね。この数字、これはローマ数字と言いますよね。ローマの都市の名前が入ったことわざもたくさんあります。ローマは一日にしてならず、ローマに入れてはローマに従え。それから、すべての道はローマに通じるというのです。で、聖書にもローマ人への手紙があるわけです。で、このローマ人への手紙は、ちょうどローマに通じる道が見事に舗装されていましたように、キリストの救いの道がまるでローマへの道のように論理的に整った形で書かれている。これがローマ人への手紙です。で、そのローマ人への手紙の中から救いの道を学ぶために5つの聖句を取り出したものがあります。ローマの3-23、6-23、それからローマの5-8、ローマの10-9-10、そしてローマの10-13というのがあります。これがローマンズ・ロード・トゥ・サルベーションというものです。で、今日は最初のローマの3-23から学びたいと思っています。ローマの3-23、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができずとあります。私たちに罪からの救いが必要なんだということをこの聖句は教えています。しかし、いきなり罪とか神からの栄誉と言いましても、聖書を学んだことのない人、特に誠の神様を知らない日本の方にとっては何のことかわからない。それで私はローマの1-20を開いてみてくださいとそう言います。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。神様が創造者であり、神様は、ご自分が作られたその世界を通してご自分を示しておられる。私たちは神様を否定することができないということが書かれています。私たちに神様を正確に伝えてくれるものはもちろん聖書です。けれども聖書とともに神様が作ってくださったこの世界もまた神様がどんなに偉大なお方であるかを示しているのです。 神様っていうのは決して多くの人が考えているように木や石を刻んでそれをどこかに祀る、そういうふうなお方ではないということを教えています。詩編にこうあります。天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく、言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。詩編の19編の1節から4節。実に雄大な詩編ですね。日本では高い山がありますと、それをその山自体を神として拝んだのです。ですから大抵山のふもとにそういう鳥居が立つわけです。大抵の川は山を水源地にしています。山からずっと流れ下って田畑を潤します。ですから農耕民族であった日本人にとって山は自分たちを生かしてくれる神そのものだった。それでそれを崇めたわけですね。けれども、創造者である神様を知っている人たちは、同じ山を見上げるときに、この高い山を作られて、はるかその上に天におられる、作りにしてある神様に思いを馳せます。そして神様に信頼したのです。詩編の121編の1節2節には、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは天地を作られたら主から来る、すべてのものを作りあらゆるものを治める神様がいらっしゃる、この神様が私を守り助け救うことができる、私たちを救うお方は実に天地を作られた創造者である神だ。そういうことが歌われているわけです。人々はかつては様々なものを神々として拝みました。そこから神話というものが生まれました。今では神話をそのまま鵜呑みに信じている人は誰もいません。じゃあ何を信じるようになったかというと、神話の代わりに科学を信じるようになったのです。科学的にこうなんだと言われますと、もうそれで信じてしまいますね。よく商品のところにラベルが貼ってありまして、scientifically proven、これは科学的に証明されたものですとか、doctors recommended、ドクターたちが推薦しています。そういう言葉がありますと、そういうものはよく売れるんです。科学信仰と言いましょうか。科学崇拝と言ったらいいでしょうか。あるいは知性主義。人間の知性というものが最高のものであって、それが全てを解決する。人間は何でも知っている。それが人々に創造者である神様を見失わせているんです。その一つが、いわゆる進化論というものでしょう。進化論というものが、私たちの思想をもう作り上げている。まあ、アメリカでも進化論を学校で教えなければいけない。ある大学なのでは、進化論を信じない人は入学させません。そういうことまで行われるようになりました。で、この進化論では、世界を神様なしでどう説明するかというと、最初ゴルフボールぐらいでしょうか、サッカーボールぐらいでしょうか、それぐらいの物質の塊があったというわけです。それがビッグバーン説といいますか、爆発して現代の宇宙になったわけです。その中に銀河系宇宙というのがあって、太陽系があって、この太陽の3番目の惑星に地球があって、地球はたまたま偶然太陽から程よい距離にあって、しかも自転しながら太陽の周りを回っています。ですから地球の全体がまんべんなく温度が行き渡って、 そしてしかも地球の周りをまた月が回っているので、月が回るおかげで地球上の海水が、この潮の満ち干が生まれますので、腐らずに済むわけです。そうやってその海から最初に単純な生命体が生まれた。その生命体から複雑な生命体に変化をしていった。そして最終的に私たち人間が生まれたのだというわけです。今日の世界は偶然と偶然が重なってできたものだというのが進化論の説明です。進化論では宇宙は138億年前に始まりました。人類は20万年前に出現しました。何億年何十万年という長い時間があったら、無生物から生物が生じる、単純な細胞から知性や意志も感情も持った人間ができても全然不思議ではないというわけです。人々はあたかも進化論が証明された事実であるかのように信じて、進化論は科学なんだから科学的に言って神様はいない。こう結論付けてしまったのです。でも神様を締め出したなら、人間は自分が生きている意味を見失います。進化論では私たちは偶然の産物です。偶然ここにいるだけです。人生には何の意味も価値も目的もありません。また、進化論は社会に対しても大きな影響を与えています。例えば人種差別というのは進化論から出ています。肌の色の違いによって、その肌の色の薄い人は最も進化した人間なんだから、そのより劣った人を支配してもいいという、こういう間違った考えが生み出されたのです。しかしアメリカの独立宣言にはこうあります。すべての人間は、生まれながらにして平等であり、その創造主によって、生命、自由及び幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられている。アメリカは、創造者である神様への信仰に基づいて建てられた国です。創造者である神様を信じなくなったら、人々の自由も平等も失われます。進化論の考えでは、力あるものが力のないものを思いのままにして、そしてそれを駆逐して生き延びていくわけでしょ。そういう社会を作るようになってしまうのです。創造者である神様を知らないということ、また神様を信じないということは、自分を不幸にするだけではありません。社会をも惨めなところにしてしまう。歪んだ社会を作ってしまうのです。神様は、その全知全能の力によってこの世界を創造されました。同時に人間を特別なものとしてお作りになりました。人間を神様とコミュニケーションができる特別な存在にしてくださったのです。自然界に法則を定めてくださった神様は、神様と人間との間にも信仰と道徳の法則を定めてくださった。人がそれに従うときに最も幸せになれるようにしてくださいました。ところが人間は真の神様を捨てました。神様なるのものを神として礼拝するようになりました。ローマの1の21から23にこう書かれています。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅うべき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものと変えてしまいました。 人々は様々な形の偶像を作りました。でも自分が作ったその偶像が神であると本気で信じているわけではありません。自分たちが従わなくても良い都合の良い神々、自分の思い通りになる神々を作り出したのです。神様に作られた人間が神を作る。そのことによって人間が神様のその上に立とうとしたわけです。つまり神様と人間との関係を逆転させてしまった。そして神様と人間との関係が逆さまになったら、人と人との関係も逆さまになります。それが社会の秩序をまた逆さまにし、社会を壊していくのです。人々がどんどん神様から離れ、社会が急速に壊れていく。そういう状態を私たちは今見ていると思います。ローマの 1-21 に、神を神として崇めず、感謝もしないとありましたけれど、ここに人間の罪があります。聖書は、法律に違反する、道徳的に問題のあることをする、こういう社会や他者に対する罪、それを教えていますが、それ以前に人間が神様に対して犯す罪について教えています。人間が犯すすべての罪は、その罪だと定められた神様に対する罪であるわけですけれども、皆さんも誠の神様を信じる前であったとしても、両親が痛むようなことをしたとき、どこかで神様が見ておられるんだ、そういう感覚というものを持たなかったでしょうか。自分のしたことが神様に対する罪なのだということを心のどこかで意識していたと思います。それは神様がすべての人に神様を求める思いをお与えになった。神様の戒めを一人一人の良心に書き込んでくださっているからなんです。そのことはローマの 2-15 に書かれています。たとえ聖書の言葉を知らなかったとしても、人はその良心に刻まれた神様の戒めによって、神に対する自分の罪を知らされていたわけです。で、すべての罪には刑罰が伴います。交通違反をしたら罰金払わなければいけませんね。重い罪であったら実際に刑務所に行かなければいけません。同じように、神様に対する罪にも刑罰が伴います。聖書の言葉でそれは裁きと呼ばれています。私たちは誰も神様が正しい裁きを行われることを知っていますし、そうしてくださることを願っています。もし私たちに害を与えた人がですね、何の罰をも受けないでいているとしたら、きっと私たちはもう納得できませんね。人間が裁けないんだったら、神様に正しい裁きをしてほしい。そう願うでしょう。私たちは神様に正義を求めます。裁きを願います。ところが、自分のことになると、そんな裁きを行うような神様は嫌だ。とこういうわけです。確かに誰も裁きなどといった厳しい言葉は聞きたくありません。けれども聖書がそのことに触れているのは私たちを脅すためではありません。私たちをそこから救うためなんです。神様が人を裁くだけの神ではない愛と慈しみと忍耐と寛容の神である。私たちを悔い改めに導こうとしておられるということを教えようとしているわけです。ローマの 2-4 をご覧ください。そのことが書かれています。実際神様はご自分の裁きを曲げることなく、私たちの罪を許す道を作ってくださいました。私たちに向けられる裁きが誰か他の人に向けられて、 代わりに私たちが罪の許しを受ける、そういう方法でそのことをしてくださったのです。その誰か他の人とは、神の御子イエス・キリストです。罪のないお方が、私が受けなければならない裁きを受けてくださった。それで私が許された。ローマの3の23は、すべての人は罪を犯したと言っています。けれども、その罪を認める者を神様は義と認めてくださる。何の罪も犯したことのない者とみなしてくださるだけではなくて、神様からの栄誉も与えてくださる。神様からの栄誉って何でしょうか？私たちが神の子供にされるということです。また神の子供として天の父の愛を受けるということです。永遠の命を与えられるということです。永遠の神の御国をそこにやっとこそ入れるというだけでないですよ。聖書はその永遠の神の国を受け継ぐ資格を与えられたと書いてあります。これが神からの栄誉です。もし聖書がローマの3の23、すべての人は罪を犯したで終わっていたら、希望はありません。でも24節があります。23と24を、もともとこれは一つの文章ですから、つなげて読んでみましょう。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。イエス・キリストの救いの範囲は、すべての人。その救いの原因源は、恵み。救いの方法は、イエス・キリストの贖い、つまりイエス様のあの十字架と復活です。そして私たちが救いを受け取る手段は何でしょう？値なしに。ただ信仰によってということです。イエス・キリストが成し遂げてくださった救いは受け取るだけでよいのです。具体的には26節にありますように、イエスを信じる者を義とお認めになるとありますから、イエス・キリストを救い主として受け入れるということです。それ以上でもそれ以下でもありません。人々は神様を否定するのはなぜでしょう？それは自分の良心が責められ、神様の裁きを恐れているからです。神様を否定してしまって神様がいらっしゃらなかったら、罪もありませんし、裁きもありません。の良心の声を押し殺すことができるわけです。けれども、私たちはそこで本物の魂の平安も満足も得ることはできません。神のない教育を受け、神のない生活をし、神のない社会を作り、そして神なしに世を去っていくのです。救いへのただ一つの道、その出発点は神様を認めることです。この神様に対する罪を認めることです。救い主イエス・キリストを受け入れることです。そうするなら裁きは取り除かれます。私たちは義と認められます。それ以上に神様からの素晴らしいギフトをいただけます。魂は平安で満たされます。これが聖書の教える救いの道です。すべての人のための救いの道です。皆さん今日その第一歩を踏み出そうではありませんか。そしてこの一歩を踏み出した私たちはこの救いの道を歩き続け、そしてこの道に 人々をお招きしたいとそう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、今日は聖書が教える救いの道の第一歩を学びました。これを知ったすべての人がそこに向かって信仰の第一歩を踏み出すことができますように、この道を歩んでいる私たちがより多くの人をこの道に招き、共にこの道を歩み続けることができますように、救い主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。